マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第391回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第391回目になります。もう7月半ばで暑くなってきたんですが、今収録をしているのはですね、部屋をちょっと閉め切ってやっています。この部屋はエアコンもないんで、どこまで持つかという感じなんですが、戸を開けちゃうとですね、結構外の音拾っちゃいますんで、最近ホワイトノイズをカットするとかいろいろやってまして、それだとね、なんか声がね、なんかロボットみたいな変な声になっちゃうんで、まあ、できるだけ周りが静かな環境でっていうことでね、収録をしているんで、まあ今閉めています。そろそろ汗が出てきてるって感じなんですが、この番組は、クラウドファンディング、キャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ、合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、そういうことで、ちょっと告知をやらせていただきたいんですが、前回もお話ししましたけど、ドットネットラボ勉強会、いよいよ来週7月22日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。今度のドットネットラボ勉強会、非常に興味深い、内容がありまして、まず日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト高橋忍さんによりますマイクロソフトフルエントデザインということで、このデザインの話をいただきます。これ非常に興味深いお話だと思いますので、マイクロソフトのこのデザインっていうすごくかっこいいデザインとかね、もちろんこう使いやすくするためのデザインとかいろんな話が聞けると思いますので、最新の情報ということで、ぜひお勧めしたい、内容ですので、興味のある方はぜひ聞いていただければなと思っています。そして、マイクロソフト MVP、林智久さんによります、Windows 10を展開するための予備知識。ということで、Windows 10をですね、大量にこう展開する、まあ、例えば企業とか学校とかでですね、展開するための、方法とかですね、そういったお話をいただきます。あとは、マイクロソフトストリーム。まあ、前々回この番組でお話ししましたけど、ストリーミングサービスですね。これについて、鶴田さんの方からお話しいただきます。そして前回、調整中ということで、ご案内できなかったんですが、マイクロソフト MVP の西村さんによります、不特定多数に技術を伝える難しさということで、お話をいただきます。まあ、この4つのセッション、やりますんで、ぜひ、興味のある方はですね、来ていただければなと思っています。で、こちらはですね、検索サイトで、ドットネットラボ勉強会2017年7月で検索していただくと、案内のページが、お申し込みのページが出てきますので、そちらでね、申し込んでいただければなと思っております。まだ、お席に余裕がありますので、ぜひ、7月22日土曜日、午後1時30分からですね、日本マイクロソフト品川本社で行いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、この今回登壇いただく西村誠さんですね、書籍を、出す予定ということです。7月29日発売ということで、たった1日で基本が身につく C シャープ超入門ということで、初めてプログラムを組む、方向けのですね、書籍ということで、C シャープの方も出版されます。まあ、以前西村さんはですね、これ去年かな、基礎がわかる C シャープっていう本も出してて、いろいろわかりやすく説明をしていただいていますので、プログラミングの入門されたい方、ぜひお勧めしたいと思っております。まあ、お勧めしたいっていうか、私も別に中身まだ見てないんですけども、普段のこう西村さんのお話聞いてると大変分かりやすくお話しいただけますんで、すごく期待できる書籍かなと思っております。そして、西村さんまたもう一冊出すんですね。7月27日発売、ザマリンプログラミングということで、ザマリンですね、iOS とか Android とかという、まあ、クロスプラットフォームで開発するための環境と。ということで、このザマリンのお話を、ザマリンフォームズっていうのを中心に分かりやすく解説するということで、ザマリンプログラミングという、 本も出されます。ということで、宣伝したんでもらえないかなと思うんですけど。まあちょっとね、これザマリンの本私もこれ買ってみようかなと思ってます。まあなかなかこういうね、いろいろ切り替わりが激しい内容ですんで、これ本に出すのすごく難しいと思うんですけど、これを短時間でやってしまう西村さんすごいなと思うんで、ぜひ、書店で見ていただければなと思っております。そして今週のブログですね、戦うサンデープログラマーというブログですが、内容としてはですね、バイオの話を、文章で書きました。まあ、前回お話したバイオの話ですね、結局修理ができなくて買い取りになってしまったというお話をですね、書いております。あとは、Excel のテーブルの話。これ結構テーブルの話引っ張ってるねって言われるんですけど、Excel のテーブルの機能ということで、前回までのお話では、テーブルを設定するとか解除するっていう方法を書いたんですが、実際これテーブルに名前をつけて、それを名前を指定して利用するってことができます。特にVBA ね、Visual Basic Application で、プログラムを組むときの名前の指定の仕方をするときにすごく楽になると思いますので、そのテーブルの名前の付き方とか、あとはこれはね、テーブルをつけたところですね、一番下の行に、その表の合計値とか、平均値とかですね、データの数とかですね、標準偏差とかですね、いろんな数値をですね、集計して表示するっていう機能があります。これ、リボンメニューからチェックボックスをちょっと入れるだけで、あとドロップダウンでね、どれを表示するっていうのを選ぶだけでですね、簡単に集計をしてくれるっていう機能があります。これはテーブルの機能の、便利な機能の一つなんですが、そのやり方を書いております。まあ、そういうところで、Excel の話も最近書いておりますので、ぜひ見ていただければなと思っています。戦うサンデープログラマー。windows-podcast.com 全部英語でサンデープログラマーと URL で書いておりますので、ぜひ見てみてください。前回ですね、サーフェスの話をさせていただきました。で、まあ、いろいろと皆さんご意見いただきまして、まあ、タッチパネルっていう、必要性があるのかっていう話とか、そういったラップトップでもいいんじゃないですかっていう話もご意見いただきましたし、やっぱり、結構多かったのがですね、多かったというか何人かから言われたのが、今 Amazon で安売りしてますよっていうことをわざわざツイッターとかでもね、私にリンクで教えていただきまして、本当にどうも皆さんありがとうございます。でね、私ね、アマゾンのね、プライム会員ね、ちょうど6月で切っちゃってたんですよ。うん、節約だっつって、今年はいいやと思ってたんですけど。やった途端になんか色々お買い得の話が出てきまして、ちょっと、今回逃しちゃったかなとあるんですが、Surface Pro 4。あ、そうだ。Surface Pro 3をどうですかって言っていただいた方がおりまして、まあ、いろんなポッドキャスト番組を聞いてる方だと、なんか売りたい人とこっちに買いたい人がいてて、この人たち繋がるかなっていうところ見てたと思うんですが、すごくね、ありがたいお話だったんですけど、プロ3どうしようかなっていう、方があって、すごく悩んだんですけどね、LINE でやり取りしてまして。で、ちょっと申し訳なかったんですけど、ちょっと Surface Pro 3になると、Windows Hello の顔認識ができなかったりとか、あと、ペンのね、階調が、やっぱり256段階と1024段階の違いとかがあって、どうしようかなって散々悩んだんですけど、やっぱりちょっとプロ4以降で行かせてもらいますってことで、まあ、せっかくお話しいただいたんですけど、ちょっとまた再検討ということになってしまいました。うん、で、今、プロ4を見てて、Core i5 の 8GB メモリ、ストレージ 256GB で、の価格と、出たばっかりの中古品で、つまり、ザ・ニュー・サーフェス・プロの、第5世代っていう感じですね。これの Core M3 とメモリー 4GB、ストレージ 128GB っていうモデル。これほぼ値段一緒なんですね。で、これは値段一緒で、スペックもだいぶね、違いますしね。これどうなんだろうと思ったんですけどね。その、バッテリーも下手ってるかもしれない、もう時間が経ってるプロ4と、まだバッテリーは多分下手ってない。先月発売でもう中古出てるじゃないからけど、まあ1ヶ月ぐらいしか使ってないであろう。Core M3 のマシンで。スペックは落ちるけど、新品に近いところで、どっち選ぶかなっていうことをちょっと考えてまして。 で、そんなことを見てたらですね、Amazon とか見てると、普通に Surface Pro の現行モデルの Core M3 のモデルって、結構安いんですよね。値段下げてるんですね。で、よく見ると、中古の値段より3000円ぐらいしか高くなくてですね、新品が。こっちでもいいじゃんっていうふうに思ってて。まあ、そこら辺をですね、悩んでるんですが、今、iPad の売却先がなくてですね、いろいろ考えております。まあ、素では買えないんで、バイオの費用と、あとは、iPad Air 2を売るかなというところで今、売却先を探しているというところです。というところで、そこの話がまとまると、早いうちに買えるかなと。でもし買えないとなると、お金を貯めて、まあ、せめてハロジオンが咲く頃にですね、買いたいなと。そんな風に思ってるんですが、まあ、ちょっとまだね、いろいろ検討中です。はい。そういうところで、Surface Pro の話。まあ、Surface Pro だけじゃないんですけど、これからやっぱりこう、Fall Creators Update の話していく上でもですね、ちょっと、そこら辺のフルには機能を活かせるデバイスっていうのが必要かなっていうところで、いや、今ね、今度のドットエンドトラブルの勉強会のスライドの準備とかなんかこうデモやろうかなってやるとして、ああ、やっぱりバイオがいるやっていうところがあって、もっと今にでも欲しいところなんですけど、まあ、ちょっといろいろ考えていきたいと思っております。そういうことで今日の本題なんですが、二つお話があります。どっちから先話しますかね。一つはね、多分ね、あまり興味のないようなかもしれませんけど、では、パワーポイントのお話をしたいと思います。パワーポイントプレゼンテーショントランスレーターというアドインソフトが、正式に公開されました。で、これ、プレゼンテーショントランスレーターっていうソフトなんですが、パワーポイントのアドインソフトです。なら、パワーポイントに機能を追加するというソフトで、これもマイクロソフトの研究所がね、作ってたものなんですが、翻訳をしてくれるアドインソフトです。まあ、これビルドとかで発表されていたものが正式に公開ということになりまして、これね、二つ機能があります。まず一つがですね、パワーポイントのスライドを翻訳してくれるという機能です。で、翻訳は日本語もいろんな言語から、さらにいろんな言語、本当英語、フランス語、中国語、韓国語とか、ポルトガル語とかですね、いろいろたくさんの言語に翻訳ができるっていうもので、まあ私は多分英語と中国語はどうかな、ということしかあまり翻訳とかしないかもしれないんですが、いろんな言語に翻訳をしてくれます。で、もちろん翻訳するのはマイクロソフトトランスレーターの技術を使ってるわけなんですが、これ実際インストールをするとですね、このパワーポイントのリボンメニューのですね、スライドショーってタブがあります。そこにですね、マイクロソフトトランスレーターというリボンメニューが追加されます。で、まずですね、ちょっと右側の方にあるんですが、スライドを翻訳するっていうボタンがあります。アイコンがあります。それクリックすると、今表示しているパワーポイントのスライドをどの言語に変えますかっていうメッセージが出てきて、例えば今日本語を元になってるで、次英語にしてくださいって言って、英語って指定して OK って押すと、全部の文字をですね、英訳してくれます。で、英訳してくれた上に保存しますかつって、ファイル名をつけて保存するということで、保存されたパワーポイントのプレゼンテーションを見るとですね、まあ、それっぽく英訳してくれています。だいたいこのままで、大筋通じるような内容です。本当にマイクロソフトのトランスレーター非常に優秀でですね、まあまあ通じるなっていうような内容になってます。で、ただしやっぱり日本語のフォントで表示したものを全部英語にするんで、レイアウトの調整とかね、こう文字とか図とかの重なりがちょっと微妙なところだと、ちょっとそこの方は調整をしなきゃいけないんですが、ほんのちょっと調整するだけで、もう英語の、まあ、英語だけじゃなくてフランス語でも何でもいいんですが、プレゼンテーションのスライドが出来上がるということになっています。で、やっぱりポイントとしては、日本語を英語に翻訳しやすいような 日本語で書いてあるとですね、結構きちんと翻訳してくれます。これは機械翻訳する際に、英訳するときの元の日本語をね、例えば主語をはっきり書くとか、いうことを書くとですね、綺麗に翻訳してくれるよっていうのと一緒で、そのままですね、いい感じの英語にしてくれます。来週のドットネットロボ勉強会の紹介のスライドも英訳してみたんですけど、すごくいい感じに出来上がってます。と言ってもちゃんと来週は日本語でありますけども、もしね、そういったところをちょっと活用してみたいって方、使ってみるといいかもしれません。同じドットネットラボのスタッフで MVP の高尾さんって方も、一時期、今でもまたやり始めるかもしれませんけど、スライド全部英語で書いて、まあ日本語で やるんですけど、やっぱり海外に向けても発信するってことで、英語で書かれてる場合もあって、で、この前ちょっと、まあ、うちのスタッフの中で話してた時に、こういうのありますよ、正式公開されましたってことで、高尾さんもちょっと使ってみるかな、なんて言ってましたんでね。興味のある方、ぜひ使っていただければなと思っております。もちろんそれだけじゃなくてですね、やっぱりすごいのが、もう一つの機能、サブタイトルというのを表示するという機能で、パワーポイントで、サブタイトルを表示するっていうことをするとですね、実際パワーポイントでマイクで、まあ、パソコンでマイクで音を拾って、それを翻訳して表示してくれるという機能があります。ですから、パワーポイントのプレゼン始めて、マイクを使って私が日本語で喋ると、それが各言語に変換されて、例えば英語に変換されて字幕として出てくるっていうことができます。で、字幕でも出てきますし、あとは iPhone とか Android とか、Windows 10 Mobile とかですね。そちらの方のアプリで、Microsoft Translator のアプリがあります。で、それずっと前にお話したんですけど、Microsoft Translator で読み取る QR コードが出ますんで、そこで QR コードを読ませると、各端末で、私が日本語で話したのを、ある人は中国語で聞いて、ある人は英語で見て、ある人はフランス語で見て、ある人はドイツ語で見てっていうことですね。それぞれ別の言語で表示させるっていうことができます。だから、スライド表示させながら手元のスマートフォンで自分の国の読める言葉で、翻訳した内容を見ることができるということになっています。というなんか本当SF の世界のようなことをですね、もう現実に起きてしまっているという感じです。で、実際私自分のスライドを全部日本語で喋ってみたんですね。で、これが英訳されて、字幕で出てくるんですけど、これがびっくりすることに結構いい感じに、私の英語もひどいもんなんですけど、日本語で言った内容は大体本当に英訳されて出てきます。もう結構複雑なのに、こと言ってるにね、今喋ってるような感じで喋ってるのに、それなりに意味が通じるような英語にして出してくれてますんで、これかなり優秀ですね。もうマイクロソフトのその AI のテクノロジーを使ってやってるっていうことなんですが、マイクロソフト脅威のメカニズムという感じがします。そういうことで実際これヨーロッパに出張に行かれた方がこれを使ってやられたっていう方が、あれこれ初音さんだったかな言ってましたんで、これ本当にね、実験レベルじゃなくて実用的に使えますので、これはなんかものすごいことかなと、そんなふうに思っています。だから、私例えば、マイクロソフトのチャンネル内に、日本語で話して出してますけど、で、みんなからね、木田さん、あれ英語でやった方がいいんじゃないっていう、すごく無理ゲーなことを言われてるんですけど、これがあると、ひょっとしたら、英語で字幕をつけて読んでもらえるかもしれないんで、海外の人にもこれ発信ができるんじゃないかな。ところがありますんで、こういう利用できるものでですね、本当に利用したいなと、そういうふうに思っています。ぜひ、ちょっとね、本当に試してみているといいと思います。これ、PowerPoint のプレゼンテーショントランスレーターということで、検索するともう Microsoft からダウンロードできますんで、このアドリンをですね、ぜひインストールして使ってみてください。はい、以上、PowerPoint プレゼンテーショントランスレーターについてお話をさせていただきました。 い、じゃあ次の話です。今部屋の気温 30.9 度、もう汗かいてきて、早く収録終わらせてちょっと部屋の戸を開きたいなっていう感じなんですが、もう一つの話が、今週か、マイクロソフトのマイクロソフトインスパイアっていう、イベントがありました。これパートナー向けのカンファレンスということで、今までね、ワールドワイドパートナーカンファレンスと言っていた、マイクロソフトの会議なんですが、開発者向けだとね、ビルドとかなんですけど、これはパートナー向け、パートナー企業さん向けの、カンファレンスということで、結構国内のね、結構ベンチャー系の企業をやられてる社長さんとか、Facebook でも友達の方もですね、結構皆さん、行って、聞かれているようです。で、この中で、いくつか発表があって、Microsoft 365 と、というのが発表されました。他にも Microsoft Azure の Azure Stack っていうのも発表されたんですが、今回お話が出た Microsoft 365、これについてね、簡単にお話をしたいと思っています。これどういうものかと言いますと、サービスの名前を言っています。これマイクロソフトが提供する企業向けの月額課金サービスということになります。で、月額課金サービスっていうと、Office 365とか、いうのが、月額課金サービスっていうことで、個人市場向けには、コンシューマー市場向けには、Office 365ソロとかいう形でですね、月額払いで Office を使うっていうことも、あとは、ワンドライブのね、ストレージを使うってこともできてたんですが、これ企業向けには Office 365ということで、エンタープライズとかね、そういったものが出ています。で、その中の延長線にあたるもので、Office 365だけじゃなくて、Windows 10とかの OS というのをセットで提供するという、もう Microsoft の総合的な月額課金サービスというのが始まります。8月からね、始まる予定で、Microsoft 365という名前になっています。で、大きく分けて2つ種類があって、Microsoft 365ビジネスと Microsoft 365エンタープライズというのがありまして、で、これ Microsoft 365ビジネスというのが、小規模向けで、ユーザー数が300人以下の企業の方に、Office 365の機能と Windows 10のライセンス、そしてエンタープライズモビリティとセキュリティをセットでして、販売しますということで、これ日本でも全世界で展開するということなんで、日本での価格はまだ出てませんけども、今アメリカの方では月額20ドルから、販売をするということで、まず月額20ドルで Windows 10も使えて、Office 365も使えて、Enterprise Mobility も使えるということになっています。で、Enterprise Mobility って何だっていうところで、これだけでちょっと話すともういっぱい時間かかっちゃうんで簡単にお話しますと、これデバイスの管理とかですね、あと、そういった複数のデバイスを管理者の方に一元管理するだとか、そこら辺のセキュリティ的なところも管理してくれるという、もので、それをエンタープライズモビリティプラスセキュリティって形で、サービスとして提供するということになっています。で、これをセットで、提供しますということになってまして、で、もう一つ、大規模ユーザー向けに、Microsoft 365 Enterprise というのが出ています。で、これは、Office 365 Enterprise と Windows 10 Enterprise、そして Enterprise Mobility とセキュリティっていうのをセットで提供ということになっています。で、この中にやっぱり Teams とかですね、そういった Microsoft 365 の Enterprise とか、その他にもいろいろ含んでる、機能もありますんで、これ契約すれば、マイクロソフトの製品はとりあえず企業導入っていうのもいけるかなっていう形に持っていくんじゃないかなというふうに見ています。私もこれ会社はですね、ここまで至ってないんですけど、そのうちこう企業向けにはね、こういう形になっていくのかなっていうふうになってます、と思います。昔はそのパッケージでね、一本いくらっていうのを買ってたりとか、あと企業向けには、大量導入する代わりに安くして、 まあ、何本何万本っていうことで1本あたりいくらで提供しますっていうことをやってたんですね。まあこれ今でもやってますが、ボリュームライセンスって形でやってますし、それは私の会社でも、そういうふうにやっています。だからマイクロソフトと契約してボリュームライセンスなんで、各部署にはオフィスの2013のプロフェッショナルはいくらだよっつって予算割り当ててとかですね、使ってたりするんですが、まあ、それがそのうちこの月額課金のサービスってことで、サービスとして展開していくっていう、まあ、すでにもマイクロソフトのビジネスモデルがそうしようとしてるのと一緒で、そういうふうにね、よりこう一層、そういうサービスの方向に、ね、進めていくんじゃないかなと思っています。まあ、その中の一つとして、このマイクロソフト365の展開が始まるんじゃないかなと思っています。まあ、そういうことで、更新は市場向けにはね、あんまり興味のない話かもしれませんけど、これって何っていうレベルでね、聞いていただければまずはいいかなと思っております。まあそういうところで、マイクロソフト365についてお話をさせていただきました。はい、第391回は、PowerPoint プレゼンテーショントランスレーターとマイクロソフト365についてお話をさせていただきました。部屋の温度が31度になってしまいました。もう汗がダラダラと書いてる状態なんですが。Windows 10のインサイダープレビューがまた一個新しく出ていますね。これはちょっとまた後でまとめてお話をしたいと思っております。で、もう7月なんですけど、Fall Creators Update がいつ頃かな？多分。10月上旬ぐらいですかね。実践とかまだわかりませんけど。まあ、そろそろ、今のインサイダープレビューをまとめ始めないと、また、フォールクリエイターズアップデートが出た時にですね、情報を集めていって慌てることになっちゃうと思いますので、ちょっとね、そこら辺の情報を集めて、で、まあ、この番組でもお話したいと思いますし、勉強会とかでもですね、少しずつお話をしていきたいなと思っています。まあ、前もお話したんですけど、やっぱり、ワンドライブですね。ワンドライブが今、Windows 8時代と同じようにこうシームレスに使えるようになったっていう、こう、機能がですね、すごく楽しみなんで、まあ、早めに、フォールクリエイターズアップデート、早く欲しいなっていう感じがしております。で、今んとこ私今、Hyper-V で、Windows 10のクライアント Hyper-V の中でですね、インサイダープレビューを動かしてますけど、今までこれバイオでやってたからな。ちょっとそこの、ペン周りとかね、そこのタッチ系のお話を調べたいんで、やっぱりサーフィスいるな。そっちに行っちゃうんですけどね。まあ、そこ持ってお話をしたいなと思っております。多分、9月とかの勉強会とかでもですね、話し始めるんじゃないかなと思っておりますんで。ありがたいことにちょっといくつかの勉強会からお声がかかっておりまして、ドットネットラボ以外でもですね、勉強会でお話しさせてもらう予定ですので、まあ、興味のある方はぜひ、来ていただければいいかなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。